こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。毎回ゲストの方をお呼びして、IT 技術や考え方をしろというテックキャストになっています。パーソナリティは入社2年目のミキが担当します。今回はゲストに坪谷さんをお呼びしてお話をお聞きしたいと思います。坪谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。フューチャーには2009年の10月に新卒で入社をしました。もともと文系だったんですが、今はフューチャーコーポレーション側のテクノロジーの横断部門の TIG というところに、今やっているのは DX の案件を推進するグループリーダーで、TIG だけのチームだけではなくて、AI チームとかフューチャーアーキテクトのメンバーと一緒に混成でチームを作って、お客様の支援案件をやっています。よろしくお願いします。
お願いします。最初は関係をやられていて、何年かして DX とか AI とかに移っていったみたいな感じですよね。
そうですね。最初、フューチャーに入ってからは、エンタープライズの仕組みを要件定義からリリースした後の運用保守までやっていて、大体キャリアの半分ぐらいは機関系と呼ばれるようなエンタープライズの仕組みをやってました。なんかすごく大きな、超大規模って呼ばれるようなプロジェクトで、でまあ、そこの上流フェーズからやってたという感じです。
関係から DX に移った津村さんに、その2つの違いとか生きることとかについて主に聞いていけたらいいのかなって思ってるんですけど、主にこうなんだ2つの違いみたいなところってどういうところだと思いますか？
はい、まあ、機関系と呼ばれるようなエンタープライズの仕組みはやっぱりこう漏れなく確実にというか、パターンもすごく網羅してきっちり着実に進めるっていうのが最重要なのかなと僕個人は思ってます。ただ今やってるようなこう DX の案件では、鉄道業界さんとか不動産、一次業界、一次産業のお客様、今支援をしているんですが、そういうところで新規事業を作っていくとか、新規のサービスがこう当たるか分かんないっていうところを、やっぱ半年とか1年以内にサービスを具現化されたいっていうような案件がすごく多いので、ある程度こうリスクを想定して最低限っていうのを見極めて、ちゃんとそれもお客さんと両者でこういろんな議論をしながら、本当に最低限最初に出していくところっていうのを見つけて、でこうなんか正解を一緒に探しに行くっていうところがすごく大きいし、まあ、機関系と違うところかなと思うところです
ね。なるほど。なんか今パッて頭に浮かんだのは、機関系はウォーターフォールモデルと呼ばれるような最初に仕様がしっかり決まってで、それを何年かけて具現化していくみたいなイメージで、 DX はお客さんと対話しながら何回もくるくるブラッシュアップしてくるみたいな印象になりました。そのイメージになってます。
実際にはこう最初に出すっていう時には、まあ、ぐるぐるっていう言ってましたけど、アジャイルにやるっていうのはなかなかやっぱ難しいところもあるので、ある程度こう要件だったりやるところっていうのと、とはいえ、捨てる部分、入れる部分っていうのは、そこは、さじ加減とかを一緒に考えながら進めていかないといけないかなという感じ。でも、まあ、そのあたりも、どこにこう力をかけるのかとか、あとは、社内もそうですし、誰巻き込んでいくかっていうのも、お客さんとこう、毎週のように打ち合わせの中で一緒にディスカッションして、なんか、お客さんとワンチームになって考えていくっていうところが、より強いかなという気がします。
確かに、お客さんが考えてることをうまく具現化、考えてることもおそらくふわっとしてるのかなって感じなんですけど、なんかその辺ってどういうふうに IT と紐づけていくんでしょうか？
機関系、まあ、エンタープライズの打ち合わせをやっていた時っていうのは、毎週の打ち合わせでどういうところを詰めるかとかっていう消化計画を立てて、まあ、それに合わせてプロジェクトメンバーとか、まあ、周囲と分担してこうネタを作っていくっていうことが、それが一般的かなとは思うんですが、結構僕らが今やってるところって、もうその場でホワイトボードだったりとか、Excel とか PowerPoint で、本当にその場で書きながらとか、こういうイメージですよねとか、っていうのをやりながら、どんどんどんどんその場その場で作っていきながらやっていくっていうことも結構多いかなと。
なるほど。お客さんと仲良くなれそうだなって思いました。
でもお客さんもいい意味で思いつきのをどんどんどんどんこうアイデア出していただいたりとか、まあ、こういうのやりたいっていうのをすぐ言ってくださったりするので、まあ、それをこうどう取り入れていくのかっていうのを一緒に考えたりとか、 一方でもちろん僕らもいつまでに何を出さないといけないっていうところも担保したいっていう思いもあるので、とは言ってもこれ入らないですとか、この部分までならいけますっていうのをちゃんと僕らも実態をお伝えしていって、どういうところに着地させていくのかっていうのも並行して考えながらやってるというか、ね、
じゃあ例えば今私が何か企業の社長さんだったとして、何かこう製品に DX を取り入れたいみたいな気持ちがあったとすると、まあ、どういう感じでこうお話を持っていけば聞いてもらえるんでしょうか。
はい、結構ある程度具体的にやりたいことが決まってるっていうお客様もいますし、一方でなんかこういう構想をやりたいんだよねっていう、まあ、いろいろディスカッションしていく中で話だったりアイデア出してくださる方はいても、それがこういつまでにどういう状態にとか、具体的にそれが実行計画まで落ちてるかっていうと、そうではない段階の方々っていうのも結構いらっしゃるので、なのでもうこういうコンセプトですって決まってるところの方々であれば、それをインプットにより精緻化していくっていうところからやっていきますし、一方でまず壁打ち相手みたいな形でこうディスカッションと、まあ、そういうこういうイメージですよねっていうのをその打ち合わせの中で作りながら作っていって、次回打ち合わせまでにちょっと進め方は僕らで考えてきますねっていう形で、1週間後2週間後とかに進め方の作戦を僕らからお伝えをするっていうところで詰めていくとかもやったりします。
なるほど。じゃあ別にがっつり決まってなくても話は聞いてもらえるって感じなんですね。
そうですね、結構ふわっとした段階から相談いただくことも多いので、うん、まあ、そんな中で僕らがやってる案件であるとか、あとはもちろんフューチャーアーキテクトでやってる案件とかっていうのに、まあ、類似している部分とか、お客様側の方で知見になるような事例って結構あるので、まあ、そういうのを要所要所でご説明していくと、まさにこういうのをやりたかったんだよねっていう方もいますし、まあ、それを受けて自分たちは違うけどこうなのかなっていうのを言ってくださる方とかも結構多いです。
なるほど、ありがとうございます。ではちょっと別の視点からお聞きしたいなと思うんですけれども、機関系から DX に移ったっていうところで、こう機関系をやってたからこそ今チームで生きるスキルみたいなのってありますか？
やっぱりエンタープライズやってた方ってすごく抑えるべきところはきっちり抑えられるっていうところがすごく強いですし、安定感のあるところと思います、うんうんうん、やっぱすごく大きな案件やられた方々って、オンライン処理みたいなところやられた人もいれば、画面やられていたとか、まあ、データベースの設計とかデータベースのチューニングをやっていたって、まあ、いわゆる職人みたいな、そのレイヤーにすごく強いっていう人が、うん、最初のステップではそうなる場合も多いかなと思うんですが、まあ、そのレイヤーのところで自分が考え切って設計をして作って、品質担保するまで作ったっていう人も、パターンの網羅だったりとか漏れもないように全部考えた上で作るっていうのができてる方が結構多いかなと思います。まあ、そういうふうにすごく深くまで考えた上で作ったことがあるとか、設計したことがあるっていう方がいると、なんか重厚壮大な案件っていうのを確実に推進したことあるっていうメンバーがちゃんと全体感も分かっていると、まあ、僕らみたいなこう3ヶ月とか6ヶ月で短期で成果出さないっていった時には、じゃあ全体としては抑えなきゃいけないとこここだな、で一方で求められているところはここなので、もうちょっとここはライトにできるなっていうところも、まあ、うまくコントロールできる方っていうのは、そういうところがすごく強いかなとは思います。
確かに、漏れがないようにしないと手戻りしちゃいますもんね。
結構難しいのは、その全部漏れなく緻密にやるっていうのを、まあ、一つの正解としてやっていくと、まあ、全部をそこまで深くやることっていうのも一方で難しいので、もう一方の観点でこうある程度割り切って、まあ、ここまではいらないなとか、まあ、仕様とか設計としてここは確実に固めないといけないなとかっていうような、そのさじ加減っていうのもだんだんだんだん分かってくると一番強くなるかなっていう気がします。
なるほど。ある程度抑えながら、決めれないところはいかにこう決めずにやるかみたいな販売がいるってことですよね。
ここは漏らしたら絶対に単にやらなきゃいけない案件でも絶対に食らうなっていうところが、これは絶対にやんなきゃいけないっていう肌感が分かってる人とかですかね。全部はやっぱそれをやるわけにはもちろんいかないので、すごく細かいところとか、そればっかやっていると、もっとやんなきゃいけない部分とか、優先度高いところって結構出てくるので、まあ、そこをちゃんと肌感分かって、周りと相談をして、で確実に詰めなきゃいけないところの、ラインっていうのが把握できてるっ ていう人がやっぱすごく強いなと思います。
うんうん、ありがとうございます。そしたら例えば逆に新卒とかで DX をいきなりやりたいという人はなんかどういう、まあ、性格であったりとか経験とかが生きると思いますか？
まあ、なんかまずは自分でやってみようとか、まあ、まずトライエラー、トライラン、自分でやってみてそこから学んでいけるっていう人が実際入ってきてくださる方もそうですし、すごく伸びるなと思います。でやっぱ僕らも提案をして案件一緒にさせていただくときも、僕自身もどうやってこれやろうかなとか、他に一緒にやるメンバーもこれどういうふうにこう進めていこうかなって、そもそも出口をこう考えながらやってるっていう案件ばっかりなので、
うんうん、
やっぱりなんかこう進めたらいいだろうなっていう方向性は見えていても、まあ、それ通りにやればいいテンプレートのような案件っていうのは僕らほぼないので、
うんうん、
まあ、そういう観点でこういうふうにやってみようかなとか、こういう部分調査してお客さんとディスカッションしてみようかなとか、まあ、あとは技術的な観点でも僕らは技術的な採用、まあ、プロコンからどういうふうに採用していくかっていうところもやるので、でも実際に検証してみて、うん、動いてみて、そこから学んでみてっていうようなのができる方だとすごくいいなと思います。
うん、自分で学んでいけて、そうですよね、どんな風に作っていこうかって考えられる人っていう感じですよね。
やっぱプロジェクトでそういうのを議論しながらやる、うん、で一緒に相談してこうじゃない、ああじゃない、こうじゃないのみたいなのをやっていくのが好きな人たちが多いので、
うんうん、
まあ、やってみてダメでしたとか全然よくわかんないですっていうのを言ってくれると、こうしてみようかとか、じゃあ一旦やめるかとかっていうのも一緒にこう相談しながら決められるので、
うん、確かに
何やったらいいですか、こういうのやればいいですかってこう聞くというよりも、こういうのやってみましたとか、こういうのやってみようと思いますって言ってどんどんやっていただける方だと成長曲線もいい曲線かなと思います。
うんうん、なるほど、ありがとうございます。 DX の仕事を始めてから何かこう困ったこととか、例えばもう戻れるならこれをやっておけばよかったなみたいなことってありますか？
戻れるならやっておけばよかったか。あ、なんか仕事という観点ではないですが、もっと失敗を恐れずいろんなチャレンジを案件の中でとか、うん、お客さんといろんな失敗を恐れずにやっておけばよかったかなって思うのが一個ですかね。
それは何だろう、どういうなんか技術的な感じですか、それとも何だろう、お客様との会話的な面ででしょうか？
両方ですね、
うん、
まあ、結構技術的な面だと僕最初に入ったのが小売系のところで、結構データベースの設計とか、まあ、設計から開発して運用保守までやっていて、まあ、今でこそそんなにデータ件数多くはないんですが、数千万件とか言っても億ぐらいのデータのこうチューニングとか、あとは可視化とかっていうのがほぼほぼメインだったんですが、まあ、もう少しいろんなアーキテクチャのところとかに作ってみるとかっていうような別なレイヤーに関わってみてたら、もっと気づくことだったりとか面白いところもあったんじゃないかなっていうのは思います。うん、あとはまあ仕事だけじゃない、仕事じゃない観点だと、もっといろんなところに行っておけばよかったなとかは思います。
うん、
やっぱ年齢が上がるにつれていろんなところに行きにくくなったりはするので、20代ぐらいの時はいろんなところと行っておけばよかったなっていうのはちょっと余談ですが思うと、うんうん、
旅行とかですか？
そうですね。
なるほど。どこに行きたかったですか、ちなみに？
まあ、実際に行けたかっていうのはあれですけど、まあ、ウユニ湖とか ボリビアみたいなところって子供がいたりするとこう手軽に行けるようなところじゃなかったり
とか、南米とかですね、
もっとそのバックパックでとかっていうの、結構新卒の面接とかやってるとそういうのやってますとかやってましたっていう人がいると、そういうのやっぱ学生とか20代とかじゃないとできないかなと思うと、そういうのいいな、うん、余談、うん、そういうの
確かにそうですよね。確かに新卒で入ったら同期が結構海外で、バックパッカーもそうですし、外界の大学とか行ってる方とかも多かったので、なんかいろいろ経験されてるなって思いました。なんか技術面でいろいろなアーキテクチャを触れておけばよかったっていうのは、その今の仕事で幅広く技術を取り扱うからみたいなところから来てるんでしょうか？
言い換えると結構データベース周りが結構多かったので、まあ、そこが強みにもなったし、一番やっぱデータを抑えるっていうのが重要っていうのも分かったので、まあ、良かったかなとは思うんですが、一方でやっぱ他のももっとどっぷりやっていたら、もっと違うことも気づくこともあるかなと思ったって感じ。
うんうんうん、
でもなんか結果的には今データって言ったのは、データがどういう流度で入っていて、 なんかどういう線路で他から入ってきて、でそれがどういうふうに使われる目的で入ってるのかっていうのは、データの構成とか流度とかっていうのがやっぱり一番重要かなと思うので、やっぱデータストアのところがちゃんときれいなモデリングになってなかったりとか、どう使うのかっていうのが分かって入っていないとうまくやっぱ活用できなかったりっていうところはあるので、それにはやっぱそのデータベースやって可視化だったりとかチューニングとか分析っていうのをやってたっていうのは強みの一つになってるので良かったかなと思うんですが、うん、まあ、そういうふうに他のレイヤーとかもやってるともっともっと気づくことだったり面白いことあったのかなっていうのがやってみたら良かったかなって思うところです、
うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。私もいろいろ挑戦しつつ深めていけたらいいかなと思いました。お客さんとのやり取りとかも考え込んじゃう時とかもあるんで、どんどん発言したいなって思いました。ありがとうございます。ただ少しまたちょっと話題が変わるんですけれども、千葉さん最近お子さんが生まれたっていうところでおめでとうございます。はい、そこでなんかフューチャーでの働き方とかそういうところについてもちょっとお聞きしたいなって思うんですけど、何かこう変わりましたか？
そうですね、
うん、
今子供が4歳と1歳になった子がいて、
うんうん、
で端的に言うと毎日本当想定外が起きるので、極論なんか牛乳飲んでたらこの牛乳のコップを急にこうおもむろにひっくり返すとかもザラだし、それで仕事中に向こうの方でこぼしたとかっていうのも発生はするので、そういうの想定外がもう日々起きるっていうのが面白くもあり大変なとこかなという感じです、ね、でコロナ状況になったのが2020年の頭ごろで、そこからもほぼフューチャー社員みんなリモートワークになったんですが、僕らのチームだったり 僕らがやっているお客様との案件ってほぼもう何の問題もなかったかのようにリモートワークにみんな入れたので、そこはもう想像以上にこんなにも影響もなく仕事が進むんだな、進められるんだなっていうのが良かったところかなと思います、
うんうん、
でも働き方はもともと2020年前まではもちろん週5で出社してっていうのがザラでしたけど、まあ、リモートでもコミュニケーション取ってお客さんとの打ち合わせも普通にできるなっていうところもあるし、一方でその子供が保育園の周りでコロナかかった方がいて、10月9月とかは3分の2ぐらいずっと自宅保育だったんですけど、まあ、そういうのをしながらでも仕事ができる環境だったっていうのは良かったかなと思います。でそこで子供が生まれて変わったっていうのは、やっぱり昔みたいに長時間ずっと仕事に当てられるかっていうと、まあ、お風呂入れたりとかご飯作ったりっていうのも日々やんないというかやれる環境であるっていうのも良いし、まあ、そういうのをするためにいかに仕事を密度高くとかちゃんと先を見通して今やっとくことが何なのかっていうのを考えてやらなきゃいけないなっていうところがすごく意識するようになったところです、
ね、うん、なるほど。じゃあ仕事も子育ても両立できているという感じなんですよね。
そうですね、うん、プロジェクトのメンバーの皆さんのおかげもあり、うん、本当に何事もなかったって言ったらあれですがすごくスムーズにできている方かなと思います。
うん、私は全然子供とかいないので、あまり大変そうだなっていう想像しかできないんですけど、これは心がけた方がいいよみたいな、これは想定しておいた方がいいよみたいなことってありますか？なんかこういう風に変わるよみたいな。
なんか仕事のみじゃないんだなっていうのが分かってくるかなと思います、うん、で結構僕も子供生まれる前結婚する前とかって、なんでこんなリーダーの方って家庭都合になるんだろうなって、別に否定とかではなくて思ってた時はあって、うん、で自分がいざそうしてみると想像以上にそういう想定外のこととか家庭対応っていうのが発生するので、まあ、それは別に普通なことだし、そういうのもあるんだなっていうのも僕自身も思うので、まあ、そういう多様性ってまとめたらあれですけど、のも許容していけるようなチームになるといいんじゃないかなと思います。
うんうん、ありがとうございます。ちょっと漠然と不安だったんですけど、すごいどっちも両立できる環境っていうところが分かってよかったです。いろいろ聞けでもお時間もそろそろなので、最後にこれから入社する方とか入社を考えている方とか向けに何かアドバイスすることってありますか？
僕らがまさに僕のチームとかが ご支援している案件って本当にお客さんと一緒に考えて、想像以上にまだ固まってない段階から相談を受けて一緒に考えていく、でそれを実現するっていうことができるようなチームです。やっぱりこうお客さんと一緒に考えていって、それをゼロから作っていくっていうこともできるし、でこれをなんかどこかの会社さんが決めたものを受けて作るっていうわけでもなければ、僕らがこう決めたものを他社さんに作ってもらうっていうわけでもないので、まあ、本当の意味でワンストップで一気通貫でできるっていうようなプロジェクトが推進できてるかなと思ってます。で、こう事業計画とかサービスの設計を作るっていうプロジェクトもあるし、それを考えてから今度実際に作っていくってフェーズも僕らも一気通貫でやってるので、まあ、そういうのは本当の意味で中立で、技術選定、クラウドもどこを選ぶのかとか、パースだったりどういう言語にするのかっていうようなところも本当にいいものを選んで、でそれを自分で検証して導入してってやっていくことができるので、なのでいろんなことをやってみたいっていう人も良いですし、その中でプロジェクトの中で背中を預け合って、自分はそのアーキテクチャーと、自分は作りの部分とか、お客さんとのやり取りの部分っていうように伸ばしたいところっていうのを自分で見つけていってやっていけるところは、まさに僕らが推進できているところかなと思うので、まあ、そういうのをやってみたいとか、いろんなことやってみたいなっていう人も良いですし、ここ伸ばしたいなっていうようなのを持ってる人がぜひ来ていただけるといいなと思ってます。はい、
ありがとうございました。そうしましたら以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。